こんにちは。
今回も音声メルマガをお聞きくださいまして誠にありがとうございます、音声メルマガを少し配信していない間に日本は令和の時代に突入しましたが、先生方いかがお過ごしでしょうか、さて、そんな令和時代の幕開けの少し前に石原克己先生の書籍が発売となりました。その名も命の仕組みというものですが、本日は出版までの秘話や、裏話、お話できる範囲でいいかと思うんですけど、裏話なんかも含めまして、命というテーマを、どのように捉えていくのかというところもお話しできればなと思っております。本日も他の健康法のプレイさん、石原克己先生、小池修二先生の3名の先生方とお話を進めてまいりたいと思います。それでは先生方よろしくお願いいたします。じゃあ改めまして先生、出版おめでとうございます。
ありがとうございます。
今回の出版で、多分ご依頼があってこの本のお話が進んでるとは思うんですけども、はい、書籍を書こうと思われたきっかけというか決意された何かっていうのはあるんでしょうか、先生の中で。
はい、やっぱり長年臨床をやってて、やっぱり臨床をやってる、医師も臨床も含めて、はい、一番やっぱり 大切にしてほしいこと、それをどうしてもどっかでやっぱり出したいっていう、でそれが専門的な本って何冊も書いたことなんですけど、こうやって一般向けにも、患者さん、それから医療関係者も本当に基本的なことを伝えて理解して不妊の治療の形でなっていけたっていう、その思いが一番根底にあります。でその時にやっぱり私たち人間が伝統医学の世界ですと、大きな宇宙に対して小さな宇宙っていう、こうして一体化してるっていうのがもう原則なんですけど、だから私たちの命そのものをやっぱり大きな宇宙によって生かされてる、そういうことと同時に私たちの命も宇宙の動きと同じように生命命ですから、とさまざまないろんな病が出てるんですけど、病が出るとやっぱりみんなそれを早く消したいっていうふうに思うんだけど、一体病がなぜ起こってるか、命の本当の仕組みの原点から見ると、命の要するに体のバランスを調整する意味で絶えず新陳代謝とかさまざまなことやってくれてる、その時によどみが軽ければもう夜の寝てる間全部終わって朝には快適になっちゃうけど、若干残る、それが続いてくるとある程度の歪みが大きくなりますから、と体としてはその歪みを整えるのに大きな力でさらにまたやる、その時大きな力で歪みを調整しようとした時に人間の意識に残るような痛みが出たり熱が出たりさまざまな現象が起こるわけで、だからもうこれは病っていうことではなくて、病気っていう言葉自体も本当はいらない、そのままを命の仕組み通りにこう動いてる、でその根底を抑えることができたら一体そこで私たちは何をどうするかっていう、そこになるわけで、だから本当に何だろうね、今の西洋医学の発想のが戦争の医学が根底にありますので、だから余分なものがあれば取る、余分なまたウイルスが菌が殺す、あとは薬を抑える、この論法でずっと支配されてきたんですけど、やっぱりもうちょっと根底の力を信頼して委ねるっていうか、それをやっぱり根本において、それからともう一つ問題は、私自身がホリスティックケア協会とか統合医療学会とか佐藤とかいろんな学会にもしばらく見送ってたんですけど、どうやってもね、一貫要するにいろんなシステムを統合するものがなかなかできてこなかったんです。ある時は霊的な問題に入ったり、だけどある時はまた身体的に入ったり、またある時は心の問題に入ったりっていうことで、だけどそれを全体的にどうやって捉えるか、その人体の命の仕組みの場の捉え方が一貫性がなかったので、その全体の網羅するものができればすごく取り組みやすいんじゃないかっていうところで、人体場に目に見えて分かる個体っていうものと、それから血液やリンパや体液の液体場、それからとオーラ系の気の体液体場、それからと意識はもう全てに介入するんで、意識場と無意識場とそういう人体場でものを見ると、さまざまな医療をやってる人たちが自分の医療はどこをターゲットにやってるのか、気の世界なのか個体なのかで、そこにあと治癒力を大事にしてるかどうかっていうのが入ってきます。であともう一つ、それだけでも、ね、解決できない問題が一つあったんです。要するにうつ病とかがんとかいろんな疾患で、私の体験で食事療法だけで楽になったり、それからがんが消えていく人も何か体験してるし、食事療法いくらやっても全然ダメで、もちろんそれはもうメンタルな深いものがある場合にはどうしようもない。で昔ね、私が一番最初のケンジ先生とお会いする前に階層論をやっぱり作ってたんですよ。その中で第一階層が唯物論と唯心論で、心だけを変えればいいんだってこと、体を変えればいいんだってこと、で第二階層に心身一如の世界で、第三に社会と人間、次に地球、次に宇宙とっていう、でこれで照らし合わせてもね、整理できなかったんです、それで白髪神道の五階層、第一段階に身体生命、第二に情動感情、それから第三に魂精神、四に霊と社会で、五で神と宇宙とか、この視点を導入するとそれが全部紐解けて解決できたっていう、だから人体場をそういうものの見方とこの階層を統合していくと、大体全ての医療の現実と、あと病んでる患者さんに対する取り組み方もどこをターゲットにやればいいかっていうことが見えてくる、で特に階層の中で上の階層に原因がある場合は下の階層にプラスついても無理なの、その上の階層を変えない限りはもうどうしようも対応がもうしきれないっていうか、
今回その先生のこの本のタイトルを初めて見たときに、すごいこの命っていう文字と仕組みっていう文字のこの配列っていうか、それがすごい私の中で 若干最初あまりこうピンとこなかったというか、はい、なんか仕組みっていうと体の仕組みとか、はい、そのなんかこう物があった上でのこう順番みたいなイメージなんですね、この仕組みという字面的に。で命っていうのはすごいこう目に見えない、まあ、見えてるんですけど見えないみたいなふんわりした感じのその仕組み、命の仕組みってなったので、でも今のお話を聞いて結局命も、まあ、体見えるものと見えないものとっていうところの全体像としてこう捉えていくっていう意味での命の仕組みっていうタイトルなのかなって今ちょっと簡単に自分の中で思ったんですけど、はい、このタイトルってポンって浮かんでくるんですか、それとももともと永瀬先生の中では思われてた。
いや最初はねこのような発想なかったんですよ、いろいろ話していく中でパッと浮かんで、で結局は何かというと、あのロースの長さ研究所でもあのアナログの世界からデジタルっていう、はい、うん、だから結局アナログであるといろいろ分かってくる、それをできるだけデジタルに置くことができれば置き換えていくと、と命っていうのはすごくこう含むようなちょっと曖昧さ、アナログ的なものが
強
い
んで、うん、そうですね、はい、
仕組みっていうとデジタルができるんで、そこの統一点を、
あ、そういう、
まあ、統合ですよね、はいはい、
イメージだったんですね、はい、というかすごいそれが私の中で今お話聞いて腑に落ちたというか、あ、なので命の仕組みっていう、でもすごいこう見るとね全然違和感はないんですけど、聞いた時も命の仕組みかと思ってなんかあの出版されるまでちょっと期間が長かったと思うんです、はい、お話を私も聞いた時、はい、あのスクールをハンドヒーリングのスクールさせていただいている時からのそのお話を伺ってて、はい、なかなかこうあの出版販売まで長かったとは思うんですけど、なんかご苦労ってありましたか、この本を書かれる時に。
結局、まあ、どういう視点をどれくらい入れるかって、うん、で私としては日常生活のあり方、衣食住含めたそれをね、 ある面でいうと道として、あの白河新道の道って言いますけど、やっぱり道っていうね、食も道、食の道であり、今日本ではみんなもう道がそこの方向多いんですけど、そういう方向でこう認識したんですけど、まあいろんなジャンルで僕自身の頭の思考が一本のものを深めていくとなかなか向かないんですよ。絶えずね、どうやったらこの全体のバランスのものが到達的に見えるのかっていう、それが見えないと自分の意識の置きどころっていうか、それがなかなかつかめないので、どうしてもずっとそういう発想で生きてきましたから、
ね、今多分あの堀先生が一番近くで、
は
い、出版の模様
を
どんな感じでしたか、その出版中の、まあ、勝美先生のご様子というか、
あのさっき先生が話してた通り、はい、そのこの2年3年ぐらいですか、で、先生が最初に持ってた回想論から、はい、あのまあ、ケシントマンの5回想論にバチッと変換をして、これまでなかなか整理つかなかったものが一気に整理されていた過程だったんですよ、この2年間バサバサバサって、もう本当にそれは見事にこう、なんていうのかな、ある形を結晶化してみんなが分かるようになった、そのプロセスがこの本なんですよ。これまで僕はなんかずっともう10年以上先生と講義とか聞いてるんで、はい、こうだろうっていうのは分かってたんだけど、はい、なかなか伝わらなかった、はい、それはなぜかというと、要するに分かんないんですよ、なかなか分かりにくい、それはさっき先生が全体像が見えないから、うん、全体像を提示することがなかなかできない、で先生もすごく苦労されたと思うんですよ、でもこの2年間でこの回想論に先生のこれまでの知識と経験が全部集約されて、一旦そこに収まって出てきてるんですね、だからここで本当に分かりやすくなったわけです
ね、メモしてないとすごく分かりやすかったです、うん、はい、
なかなか大した本で、あの先生の考えを読めば分かるんですよ、これまで先生ね、いつも本出されてるけど、はい、僕が読めば分かるけど、うん、その裏読みできるとか、その意図が分かるから分かるけど、はい、多分一般の人が読んでも字面だけしか分からない、はい、その行間読めないと思う、でもこれ行間読む必要ない、普通に読めば、行間も読めますよ、もっとどんどんその読む人によってあの見え方が変わってくる、すごく深い本、はい、あの簡単に書かれてるけど内容の深い本なので、
それは思いました、
うん、これはかなり画期的です ね、あの先生の現状、
はい、
現代の先生の持ってるあの考え方が非常にコンパクトに分かりやすい、でここが分かると先生がやってることとか、はい、いろんなことが全て分かってくるんじゃないかなというふうに思って
ます ね、 そうですね、そのハンドヒーリングのスクールで先生の講義をずっと受けさせて、はい、2クール3クールぐらい受けさせていただいてて、はい、それでも分かってるつもりみたいなのは、なんとなく先生がこういうことをおっしゃりたいんだろうなっていうのは分かってたつもりでしたけど、さらにこれを読むことで、あ、そういう、そうかみたいなところがあるので、勝美先生ご存知としては、ちょっとぜひ読んでほしいですよね。さらに深く、なんか理解できるというか、その近づけたらいいんですけど、分かることができるっていうのはすごい思いました。本当に。
はい、いや、本当にあの、ちょっと前の健康法でも回想性とか回想心の話ってすごく大切だっていうようなことをね、はい、前々から伝えてきたのも僕の昔は八景神道というかその現代学の長澤研究所がそれをこうまとめてくれたっていうかですね、でも聞くと勝美先生がおっしゃられた五回想っていうのもほぼほぼ一緒じゃないですか、表現が違うぐらいの話じゃないですか、
はい、そこをこううまくこう統一できるっていうのもまた、でもなんかこう人って自分の考えがあって、いやそれは分かるけどでもこっちの表現なんだよなみたいなところあるじゃないですか、はい、いやどうしてもこの表現の方がしっくりくるってあると思うんですけど、でもやっぱそこスパッとハマった感じですか、
はい、だからこれがね、あの階層が入ってこないと、はい、あの大きなね、やっぱりあの試行錯誤が入ってくるんですよ、うん、だから例えばよく出てるのは腸内環境が乱れてるからうつや糖質となる、うん、あるいはがんが生まれる、だから腸内環境をいい状態にしてあげれば全部消えるんだ、うん、これだから第一階層的な問題で飲食が乱れて、その結果それが気軽にうつになったり、うん、糖質が出てるんであれば、はい、こうしっかり治せば治まる、はい、だけど 乱れてる、あるいは食欲浸透してても、うん、もう第三階層のメンタル面でどうにもならない人間関係があった、うん、それがあってで落ち込んでどうとなってる場合は、うん、その人間関係のメンタル面をチェンジしない限りは、うん、あのどうしようもない。
そうですね、
うん、相手を変えるわけじゃなくて、うん、自分自身がその辛いものを、うん、自分自身の問題として捉えていくっていうか、うんうん、そうするとあこのことはもっと深い意味で言うとやっぱり自分に気づきを与えるってことが分かってきて、うん、そうすると第三階層の視点がクリアになってくると少し収まる、うんうん、
そうでしょうね、はい、なんかその階層の階層の形では書かれてないですけど、はい、やっぱりその患者さんとのやり取りだったりとか、はい、先生のその気づき的な、まあ、患者さんを見ての気づきだったりとかっていうのを、はい、そこ階層しっかりと階層とした言葉ではないけど それが表現されているので、はい、なんか講義で聞いたことはそうそうそういうことだったんだなっていうのはすごく読み取ることができました。なんか本当に一般の方はもちろんですけど治療科が読むとすごく参考になるし、そういう考え方でこう取り組んでいけばいいのかなっていうのを分かる本かなってすごい思います。
だから本当にいろんな疾患の患者さん来て、はい、この病気にしろ身体的な病にしろ、はい、一番の原因が身体レベルなのか、うん、感情に問題があるのか、はい、メンタルにあるのか、うん、あるいは大きな社会に問題あるか、その辺が明確に見たときに分かれば、上の階層にやれば上の階層をチェンジするためのことをアドバイスして納得してもらえればもうガラッと変わっちゃうし、
そうですよね、
さっきさんがおっしゃったじゃないですか、仕組みと命、命と仕組みっていう言葉が、
はい
はい、違和感があるという
ね、はい、
ですごいそれは感じるんですよ、
う
ん、命ってふんわりしたものに感じるし、はい、だけど実はめちゃくちゃシステマチックなシステムなんですよね、
う
ん、でそれをちゃんと理解することが治療がしてくれることで今度医者いらなくなるしっていう世界とか、うん、っていうふうにもなっていくんですよ、
はい、そういうことですよね、
そういうことです、うん、でこのようにねふんわりしたものって実はないんですよ、ふんわりさせてる情報があるので、
うん、
絶対必ず収まるんですよね、
収まりますね、
収まらないことはないんですよね、はい、絶対そう思いますよ、それは昔からずっと伝えてこられていて、うん、例えばマンダラシートに落とし込むとか、
ねはいはい、
あれなんかまさにそうですね、はい、ああすることで階層性がその、うん、分かるわけですよ、
はい、
うん、そういった観点を持つってことがこれですごくなんかね、うん、病今までふんわりしてたものに対して、はい、俺多分初めてこう世の中にこう提唱できたその形なんじゃないかなと思いますし、
そうですね、あのふんわりなやつで思っちゃうんですけどチャクラのお話をされてる関係があると思うんですけど、はい、そのチャクラのその串刺しに肉体と、はい、肉体場と、エネルギー体をこう引っ付けてる役目の串刺し状態がチャクラだった、はい、レディカーですか、はい、っていう話を書かれてると思うんですけど、はい、あなるほどと思って、はい、それをチャクラと呼ぶっていう、はい、なんかそういうのもなんか今言われたようにふんわりしたところも意味があるというか、その表現はどうあれ、昔の方の表現はどうあれ、はい、それ分かってたことがすごいなと思って、
はい、ね、チャクラでやると本当面白いのがね、あの人間って例えばメンタルで苦しいとするじゃない、
はい、
本当に苦しい、その時にそのメンタル体が滞っちゃう、その時にその状態で生き続けて結構大変なんです、
うん、
とすぐそこからアストラル体の感情レベルの訴えに流れ、身体に滞り起こって、うん、で本人は本当はメンタルの苦しいんだけど肉体の苦しさに意識、
そうですね、
そこに変わっちゃうと、はい、こっちの苦しさになるからどうにか生きているんですよね、身体力の苦しさってこれが苦しいで済むでしょ、うん、ところがメンタルの存在がもし生きていくのさえ大変だった場合にそれを持ち続けて生きるって結構大変なんですよ、
そうですよね、
だからできるだけ身体に置き換わった方が生きていきやすい、
うん、
だけども身体に置き換わるんだけどそこに身体いくらやってもやっぱダメで、このメンタルのそこを大きくチェンジしたいと、はいはい、身体の方も改善が難しいっていう、
すごいですね、
要するにこの意識を一番困ってる原因が第三回線あるとしたら、はい、それが原因だとしたらそこから目を背けさせてくれたわけですね、
そうなん
です
、ね、はい、すごいですよね、
それが病なんですね、
そうそうそう、だからつわりの話あったじゃないですか、うん、あのつわりの、
あ、つわり、はい、
はい、それも結局その、はい、まあ、実際ね、まあ、赤ちゃんの中にいるから体の異変として気持ち悪くなるとか受け付けなくなるとかで、それをこう落とし込む、身に落とし込むっていう、はい、多分あのくだりがあったと思うんですけど、はいはい、それが自分で受けきれないからあのつわりとしての表現に体がなってる、はい、だから結局そうですよね、
そう
置き換わってるんですよね、その、はい、苦しさが、
まあ、結局受け入れる、うん、受け入れるのが一番合うのがいいでしょ
う、うん、
だから普通は入ったら紹介してくれる、
はい、
これに対する抵抗があるからもやもやするこう吐き出したいっていう、
はいはいはい、
だから中にはだから魂のレベルとか血液の関係であまり適応がうまくいかないケースもつわり激しくてるんですよ、
あ、そうなん
ですか、それなんかも結局本人は気づかないけど、
はい、
あの心の面では新しい命だから受け入れないことないよって言っても、
そうです、ね、
もっと深い魂のところでは異質なものなんで、はい、受け入れたくないっていうのがあるので、やっぱり需要拒否ってなるとここにもやもんもんとして起こるっていう、
もうつわりってでもどうなんですかね、昔、いや、そうです、わからないと思いますけど、昔からつわりってありますよね、
あります
今の時代やからつわりがひどい人が多いとかいうわけでもなくって昔からそれはありますよね、は
い、だ多分一番最初に妊娠した時に、
はい、
体のリズムのシステムちょっと変わって
きますよね、はい、
やっぱりこの胃の方に何となくこう、うん、あれ違和感も、
はい、
でそれと同時に新しい命を受けるっていうかあるけど、うん、そんな初めての命を受ける時に素直にそんと受けるかっていうとやっぱり戸惑いがいっぱいあるから、
う
ん、
そうですよね、
その戸惑いも全部含めて、
ああ、そっかそっか、
でそれ激しいけど激しいほど激しいつわりになるしって、
本当にね、あの退職されるぐらい 激しいこうつわりの方もいらっしゃるってお聞きするので、はいはい、私もそんなにつわりがなかったので、はい、なんかピンピンしてたんですけど本当にだからそういう意味でのまたつわりっていうのを知ることができたら、なんでこんなつわりってしんどいんやろっていう思いも少なくなりますよね。
そう
理解できたらね、はい、多分それ苦しんでらっしゃる方は、はい、多分すごい治療にもつわりしんどいですって言ってこられる方も多いとは思うんですけど、だからつわり消すなんか施術ってあるんですか。つわりをひどい方に対する施す方するなんか施術方法とかってあるんですか。やっぱり
あの治療の世界では漢方薬でもあるし、はい、それからの針とか呼吸でも、はい、その犬機能をうまく下げて受け入れるような形の治療すればそれで収まるわけで、
よくなんか治療院で妊娠の方はお断りみたいな治療院もたまにあるじゃないですか。妊娠中の方は施術できませんみたいな。
あ、そうなんですね。
あ、ないですか。鍼灸会っていうのは少ないかな。
鍼灸とあの妊娠出産は非常に親和性の高い、
ね、
そうで、ただあ安定するまでは気をつけてやりましょうね、
はいはいはい、
まあ、よく言われますよね。
そうだから3ヶ月ができれば妊娠5ヶ月までは本当に治療に要注意、で場合によってはその肺の刺激で逆に堕胎を下ろしちゃうこともっていうことをその辺が気になるから、
そういうことですね。だから結構多分整体されてる方とか回路とかもそうなんですけど、あの妊娠が分かって、まあ、それこそ本当に病院に相談してくださいとか、どうしても病院って出るじゃないですか、はい、妊娠中ってだそういうのも来たいけど病院先生が OK やったら来てくださいとかっていう、
はっきり言ったね、病院先生に針分かんないんで、
そうですね、
病院先生が OK だから針じゃなくて、やっぱ針休止は決めない限りはどうしようもないんですよね。
そうですよね、う
ん、それはおかしいと、知らない人も聞いて OK なんて、
うん、本当ですね。産婦人がね、産婦人がね、産婦人の先生がその先生方法を知ってるかって言ったら知ってるわけでもないですもんね。
だから意外とあの西洋医学の病院に行って、はい、患者さんが針やりたい人、針について理解してる先生はぜひやってくださいって、
あ
で、ね、理解してない先生はあんなやったらダメだっていうふうに打ち消す。これが大体大きな知らない病があります。
いや、そうなんですね、
はい、知らない人っていうのはもうそれが全てと思ってるから、あんなのどうせ意外なもんだみたいな形で考えて結構いるから、
はい、そうだったんですね、はい、でも妊娠中の方触るの怖いみたいなイメージもね、
はい、もうちょっとあるかなと。中国であれあったですよ、相手針で妊娠した人を下ろしちゃう。僕自身も39年とか8年ぐらい前は何人か来ました。
下ろしてほしい、
下ろしてほしいって。だからそれはできるけど、私はそれやったらあなたとあなたの新しい命に対する罪を背負っちゃう、そんなとんでもないことはできませんっていう。
そうですよね。
でもあるんです
か。結局
ね、法的に分かれてますからね。
ええー、そうなんですね。
で簡単なんですよね、この子宮の中に赤ちゃん宿るでしょ、はい、これをしっかり支えるエネルギーを弱めちゃって、はい、こっちの方から出すエネルギーで押し付けちゃえば
流れちゃうんですね。
罪深いですから
、うん、そう
ですね、もう絶対できないです。
いや、そう、そんなことができるんですね、うん、すごい、すごい怖い、怖いけどある意味すごいですね。体のエネルギーをそんなに変えるだけでそういうことができるってことですよね、
うん、人の中に生きなくしても
ってことになって、そういうことです。
はい、いかがでしたでしょうか。今回の音声メルマガはここまでとなります。最後はなんだか少し怖いお話になりましたが、体の不思議と神秘を改めて感じるお話でした。次回は不妊のお話から始まります。楽しみにお待ちください。ありがとうございました。